はい。今夜も始まりました。2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストは、この方です。
山内黒猫です。
はい。今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
今夜はですね、夏の、真夏に、皆さんに涼を届けるということで、不思議体験メールの会を、先月行ったんですが、黒猫さん覚えてますか？何の話でしたか？
いや、ちょっとすいません。記憶にございません。
前回はですね、モナリザのお話をさせていただいたんですが、急に、モナリザの絵が落ちて割れて破片が散らばるというお話をさせていただいたんですが、黒猫さんは別のところに引っかかっておりましたが、あの話をしたところですね、私も不思議体験がありましたということで、何人かの方からメールをいただいたので、今週はそちらを読ませていただこうかなと思うんですが、黒猫さん、聞いてる皆さん、準備の方はよろしいでしょうか。本当に怖かったら怖いと言って大丈夫ですから。
わかりました。
準備の方はよろしいですか。
いやいや、もう結構前から、整ってます。言
あ、
われ
そう
な
で
くて
すか。
も。はい。
はい。ちなみに、また黒猫さんにはメールを共有しておりませんので、初めてのリアクションで黒猫さん、いけると。
はい。
はい、いうことでございます。引き金黒猫亮先生、こんにちは。忘れられない不思議体験を投稿させていただきます。ある夏の日の出来事です。それはまるで運命の糸がひっそりと絡み始めたような不思議な出来事でした。私の職場では社員同士のコミュニケーションはチャットを通して行っています。ある日、新しいプロジェクトの打ち合わせ日時を別の部署の A 子さんと調整していた時のことです。来週の水曜日か木曜日の午後なら空いていますが、どうですか？私はそうチャットに打ち込み、返事を待ちました。すると、A 子さんからの返信。水曜も木曜も空いています。だし丸さんは水曜日3時は空いていますか？すいません。だし丸くんからのメールです。だし丸さんは水曜日3時は空いていますか？私は反射的に空いていますと打ち、送信したつもりになっていましたが、次の瞬間、画面に現れた言葉に我が目を疑いました。愛しています。私はなんとパソコンの誤変換で私の本心とはほど遠い言葉を送ってしまったのです。慌てて訂正しようとしましたが、心臓がバクバクとなり、指が思うように動きません。そんな時、相手から返ってきた言葉は私をさらに驚かせました。私もです。仕事で数回顔を合わせただけの相手からのまさかの一言。それは冗談か？それとも。今、私は A 子さんと結婚し、可愛らしい子供がいます。あの日、チャット画面に現れた不意の告白。それは私たちの人生を大きく変えた。まるで運命のいたずらのような出来事だったのかもしれません。先生方もいつの日か何気ない会話の中に新たな世界の扉を開くようなそんな言葉が生まれるかもしれません。だし丸くんでした。いや、クソメールじゃねえかよ。送ってくんだ、こんなの。
くだらねえな。
マジしょうもない。俺だし丸くんのこと結構面白いと思ってたの、今まで。ランボー殺人鬼事件とかあったじゃないですか。
それは特に面白いとは思ったことないですけど。
いや、マジクソつまんねえよ、こいつ。
ご変換でね、よくあるけど。
そっから、
それがきっかけ。
部署の女の子と、ご返還メールから、付き合って、私もですと言われて、
ああ。
結婚してますよと。で、お二人も、新たな世界開けるかもしれませんよ、っていうね。はい、一言ください。
ヘドが出る慣れ染めやな。
ハモンジェ
いやいやいやいや。こんな言われんの？
あー、もう一回言う。おもんない
やいやいや。あー。これ何？いい感じだったってこと？もともと。
いや、ただマジで。あの自分の本心とは程遠い言葉を送ったって言ってるんで、マジで何とも思ってなかったんじゃないですか。
で、その返しは何なの？私もです。
だから向こうは好きだったのよ、だし丸くんのことが。
ああ、そういうこと？
何とも思ってない女の子に、愛してますって送ろうとしたら、愛してますって送って、向こうから、私もですよって書いて
る。いや、なんか、ご返還だってことを、ご返還って、認知してないってこと？女の方は。
そうじゃないですか。
へぇー。
うん。
いや、
それか乗っかってくれたのか。
うん。
うん。
いやー、そっちだと思うんだけどな。
まあね、意味わからんもんだ
よ。いいなと思ってたとしても、急に愛してますっておかしいでしょ。しかも、社内チャットだよ。
うん。
なんだこいつってもう、もう変える化するでしょ。
別に、その、これ以上一秒も考察したくねえんだわ。こんなメール。
いや、不思議でも何でもないんですけど。
まあ、とりあえず、11月まで、お休みということで。
11月って言うかな。うん。
え？未来英語？
まあ、出しまどるっていうアカウントはもうすいません。ごめんなさい。
いやいやいや、もう拒否反応しよう。
まあ、名前を変えていただいて。
別になんかね、不思議体験でもないしな、別に。
うん。
ただ恋愛がうまくいったっていうだけの話で。
ええ。
何の出しも入ってないっすよ。申し訳ないけど。
はい。
水滝くんでいいですか？じゃあ次の名前。
薄いなぁ。うまみゼロの。
ちょっと皆さんすいませんでした。気を取り直して。
はい。
はい。ありがとうございました、だし丸くんね。いいですか？本当に行きますよ。
本当に不思議なやつをお願いします。
引き金先生、黒猫先生、こんにちは。初めてメールさせていただきます。上尾と申します。いつも大変楽しく聞いております。食べ物会が大好きです。性癖発表会を最初のお便りにしたいなといつも考えていたのですが、今朝、あれは何だったんだろうということがありましたので、新鮮なうちにご報告いたします。ちょっと不思議な程度のお話です。私は農家をしており、夏は朝4時過ぎから作業をしているのですが、8時くらいに1回、朝飯を食べに畑から車で家に帰ります。その時間帯はちょうど小学生の集団登校の時間と勝ち合う時間で、キロの途中にあるその小学校は500メートルくらいの左カーブの緩やかな上り坂を上り切ったところにあり、坂の下から見るとカーブと近くの神社の木々に隠れ、上の方は全く見えないようになっています。いつも登校中の子供に気をつけながら帰っています。そして今朝、おや？と思ったことが、坂の下の歩道の少し奥に、たまになのですが、坂の上の方をずっと立って見ている30歳から40歳くらいの女性がいて、その横を通り過ぎることがあります。私の予想では近くの家の人が自分の子供の登校を子供が見えなくなるところまで見守っているお母さんなのかなと思っていました。通り過ぎる際はその人が後ろ姿なのと近くに子供たちもいて危険なのでしっかりと確認はできないのですが、通り過ぎざまに横目でチラ見したり、 バックミラーでチラッと見た限りでは、服装はいつも白と黒が基調のシックな感じで、表情は無表情ではないのですが、どんな感情なのか読み取りづらい表情をしていました。ほのかに笑っている感じでしょうか。その人がいるときはいつも、この中の誰があの人の子供なのかなぁと、穏やかな気持ちで子供の列を追い抜いていっていました。そして、ちょうど今朝もその女性がいつものように立っていました。ああ、またいるなぁ、と思って通り過ぎ、坂を登り家に向かっていると、坂を登り切って小学校の門に差し掛かったあたりで違和感に気づきました。今、坂を登ってくる間、子供は一人もいなかったのです。考えてみたら今は夏休み、子供が登校するはずはないのです。だとすると、あの女性は何をしていたのか。いつも坂の下から神社の木々しかないあたりをじっと何を、なぜ、見ていたのか。背筋が寒くなりました。きっと何か理由があるのだろうと自分に言い聞かせ、家に帰りました。長文ですが、この程度のお話ですいません。また何かあったらご報告いたします。上を。子供を見送ってるママかなと思ったら、
うん、
今朝は、別に何にもない、誰もいないのに、ずーっと坂の上を、いつもの場所から見上げてたっていう。
ああまあ、そもそも夏休み。
うん。
なんでその、一瞬ボランティアです。通学路の交差点に立ってる方いるじゃないですか。
緑のおばさん。
旗持ってね。そうそうそう。それでもないわけですよね。
そうだね。
うん。
で、その時間なんだね、絶対ね。
ああ。と、下校する。
登校する。
あ、登校する時間か。朝早い。
坂の上をずっと見てる、見たい人だったら別に子供がいる時間じゃなくてもいいわけですよね。
うん。
で、今日は子供の背中を見たいおばさんだったら、あ、今日は夏休みかと思って家に戻るもんね。
ゴミの分別絶対許さないおばさんっていう可能性ないですか？
ああ。
いつも立っててゴミ捨て場に。
はい、はい
はい。はい、プラスチック入ってるつって。
はいはいはいはい。俺は現実世界では会ったことないけど、そんなんされたらマジで悩むだろうな。
悩むっていうかもう分別するしかないんですけど。そんなやつに立たれたら。
でも中見てくるわけでしょ、分別しようかしまいが。
見てきますよ。ゴミ捨て場はないんですかね、近くに。同じ場所に立ってるわけですよね、ずっと。
まあ腕組みしてたら、そのおばさんの可能性高い、ね。
ええ。
で、この上尾さんも上尾さんで、何回か会ってて気になってるのに、
うん。
通り過ぎるときに横目でチラッと、か、うん、バックミラーで確認するしかできないんだ。
できないですよ。難しい左カーブなんで。
見ればいいじゃないですか。一回。
いや、見てるんだけど、だから、うん、こっち向いてないわけでしょ。
え、だから通り過ぎたところで振り返って、
うん、
見て、うん、奥に用事があるんですよっていう、その眩しい顔して、
いや。お、不自然でしょうよ、そんな。
俺はよくたまにやるけどね、その、どうしても見たいときは、その、後ろを見て、
うん、
眩しい顔して、うん、ああ、違うか、っていう顔で戻るっていう。
何が違うんだよ。
まあ、まあ、演技力必要ですけどね。ねああ、あ、違うか。
農業系の格好してるんで、そんなことはしないでしょ。
麦わら帽子で。
うん。なんだ、30代、から40代で。
はい。
でも、表情も読み取れてるわけですよね。だから見てるんだよ、別に。
無表情ではなく、ほのかに笑っている感じ。
うん。笑ってるんだ。じゃあ、分別絶対許さないおばさんじゃないな。笑うはずないから。
いや、全員がちゃんと分別してたんだ。 分別完了おばさん。
嘘みたいな日。
やっぱでも農家の人が聞いてくれてるんだな、リアルに。
なんだろう。
いや、その、あの、ぶどうをくださる方と、
ええ、
メロンをくださるリスナーさんいるじゃないですか。
ええ、
もうマジで、ポッドキャスト聞く人って農家の人多いんだな。
全然、作物の話したことないですけど、土の話とか。
いや、それされたらイラッとするんじゃないですか。お前らが土の話してる。
一番真逆のことを喋ってるからじゃないですか。
だって、うまいもん通信で、あの、ドンタコスって言ってるからね。相当関係ない話してますけどね。
ええ。
まあ、気持ち悪いっちゃ気持ち悪いけど、これ。
何してんのかな？
気になる、確かに。
意外にその辺の小学校、三年の男子とかに聞いた方が、
うん。
わかるかも、真相が。情報
通信。今の時代、今の時代もう、子供に質問とかできないんで。こっちの方が不審者になっちゃ
う。あ、そうか。うん、あ、あのおばさんだったら、あれだよ、みたいな。
いや、その前に おっさん誰なんだよ。
の、え？君たちの食べてる。
おい。
お米を作ってるおじさんだよ。
おっさん。
おっさんじゃないだろう。
おっさんがよ、翔さんに話しかけてきてんじゃねえよ。
車乗りなさい、君。
なんでおっさんの車に乗らなきゃいけねえんだよ。カレーシュすげえ車に。
ちょっと本人確認させていただくから。
おっさんがなんで本人確認してくるんだよ。本人ってなんなんだよ。証明書なんか持ってねえよ。小学生なんだからよ。
見てんじゃねえよ、地面師を。
おっさん。おっさん。二度と話しかけんじゃねえぞ、小学生に、おっさん。
君、大人びてるな、翔さんの周りに。
なんだよ、君ってよ。気持ち悪いんだよ。
引き殺すぞ、ガキ。肥やしにしてやろうか、お前。
今の時代は話しかけるとか無理なんで。
じゃあもう、聞くしかないね。
あ、その、女性に？
女性に、
なんて、どうやって声
かけるの？学校から委託されたパトロールのふりして、
うん。
あ、すいません、つって、
うん。
なんか、最近この辺、不審者が出るみたい。あ、私、あの、ボランティアでパトロールしてるものなんですけども、不審者がで、あの、出没するっていう、あの、噂が、立ってま
して。この田舎町でですか？そうなんですか、うん、怖いですね。
見てないですか、不審者。
あ、私は見たことないです、不審な方は。
ちなみに、あの、毎朝、何されたんですか、ここで。
はい？
何をされてるんですか、あの、昨日もいらっしゃったんで、朝8時から。
でも、その、昨日も確認してるってことは、あなたもいたってことですよね。
私は、あの、農家やってまして、毎回、8時頃家に帰る
んです。すいません、何の時間なんですか今何、何の時間なんですかこれ。
いや、私、パトロールしてるんで。
なんか、その、証明できるものとかありますか、
不審者。
ただの農夫に見、
てめえが不審者だろっつってんだよ。
おっさんが女性に話しかけてきてじゃねえぞ。おっさんが。
いや、さっきのガキじゃねえかよ。
見たらおっさんじゃねえかよ、
どっから出てきたんだよ。うるせえな、クワでぶん殴るぞ、お前。
何よ、女性に話しかけてきてんだよ。
女性に話、
女性とただで話できると思ってんじゃねえぞ。
誰なんだよ。8時からずっと立ってキモいな。
その、なんでその、パトロールになりすますわけ？
いや、その方がお話しかける、動機になりやすいというか、急に農家、関係ない農家の人に話しかけられるより、学校から委託された、その、近辺を。
いやー、いい天気ですね。
いや、おかしいでしょうよ。急に。
何にも持ってないんだね。情報がないってことは、その、カバンも持ってなければ、手に何も持ってない。双眼鏡を持ってたらバードウォッチャーですもんね。
坂の上にいろよ。じゃあ。
神社の木々しかないあたり。あ、神社のあたりを見てるんだ。
あ、じゃあ、土地探してたんかな。
いや、もう地面師に当てられすぎだろ。神主がいない日に中見せるからな。
近くにで、あ、大きめの駐車場があったらもう間違いないんですけどね。
あれこの土地広くねって山本浩二が立ちションしながら。
あれは冷めたな。
冷めたとこ結構あるじゃねえか、じゃあ。
都合良すぎだろうよ。たまたま立ちションする場所が。
ただ小池栄子がスローモーションで、なんかゼリーみたいな拾いに行くとこは暑かったな。
なんでゼリー何どれそれ。どこ
洋館寺の、洋館だっけ
寺の
境内の中に、
あの、はいはいはい、洋館ね。
一回洋館捨てて扉閉めに行く。あそこ暑かった、ね。まあなんかまた、え、うん、何
いや、答え出ましたよ。地面師です。何そいつ。
いやいやいや。人面師かな。また新しい情報あったら教えてください。
はい。
はい。じゃあ最後です。
まだあるんですか、
うん、いいですか、
はい。
この方はですね、縦目のおじさんを見た方です。
ああ、はいはいはいはい。
はい。引き金下田先生、山内黒猫先生、こんにちは。48と申します。前回は薄い恐怖体験のメールを読んでいただきありがとうございました。私は霊体験など皆無ですので、これ以上もう何もないと思っていたのですが、もう一つだけ思い出しました。今回も薄い体験ですが、どうしても忘れられない経験でしたのでメールさせていただきます。あれは20年以上前の話です。当時付き合っていたある女性とドライブデートの帰りにあるホテルに立ち寄りました。当然今風の最新式ではなく、受付の窓口で車の鍵を渡し、同時に部屋の鍵をもらって部屋に行くタイプです。無事にご休憩を終わらせ受付に戻ったのですが、受付に人がいません。受付窓口は小さくて互いに顔が見えないようになっている小窓です。すいません、と声をかけても無音だったので、頭を下げて小窓の中を覗きました。中の事務室には人影がありません。奥の壁にフックがたくさんついていて、そこにいくつかの車の鍵や部屋の鍵がぶら下がっています。もちろん私の車の鍵もそこに並んでいました。その時、私の目に見てはいけないものが映りました。壁に貼られた A4 サイズの用紙に手書きの文字があったのです。そこには、お客様の前世を見てはいけませんと書かれていたのです。あのホテルでは盗撮ならぬ盗霊視が行われていたのでしょうか。なぜ前世を見てはいけないのか。見たからといってどうなるのかというか、前世が見える人がいたのか。やがて、女性店員が窓口に現れ、鍵を返してくれたので、この無事に帰宅できました。この人が前世を勝手に盗霊視する人なのかな、とか考えました。一緒にいた彼女はすごく怖がりで、ホラー映画なども敬遠するタイプだったので、その時見た張り紙のことは口に出しませんでした。あの張り紙のことは、20年以上経った今でも忘れられません。前世を見た従業員が、あなたの前世は野良犬ですねとか言っちゃってトラブルになったのでしょうか。だから前世を見てはいけないと張り紙をしたのでしょうか。などといろいろ考えてしまいました。 30倍カルピス並みに薄い話で申し訳ありませんが、これが本当に忘れられない体験です。ちなみに、ホテルの場所は大阪府松原市の三宅付近にあったと記憶しています。両先生にもこういう何の霊障も起こらない無駄にオカルトな経験はありますでしょうか？以上でございます。
お
ー。前世を見てはいけません。
本当、前世でした？
何に見間違えたと思っているんですか？
まあまあ、例えば前儀とか。
そんなわけがないですよね。貼り紙でお客様の前儀を見てはいけませんとは書きません。書いているとすれば、お客様のセックス、おセックスを見てはいけませんという可能性はございますが、お客様の前儀を見てはいけませんという A4 の貼り紙がある可能性は限りなくゼロでございます。
いや、前世もゼロだけどね。それで言った。
その貼り紙にはこう書かれていたんです。お客様の前世を見てはいけません。
それは分かってますけど。
ええ。
前世ね。
どういうことか。この受付には、前世が見える人間がいたということになるわけでございます。
ああ、前世を見てはいけません。まあ、誰に対する張り紙なのかってことですよね。
まあ、いろんな女性と入れ替わり立ち替わり来る人もいますから。
まあまあ、そいつ一人じゃないわけですから、従業員はね。
いろんな女を特会引っかいする男の人もいるわけじゃないですか。
ああ、はいはい。
だからそういう意味かなと思いましたけどね、その、詮索するなみたいなね。
ああ。
隠語っぽいよね、こういう業種の。
ああ、はいはいはいはい。じゃあもう見られることを想定してるじゃないですか、その張り紙が。客に。
え？
っていう張り紙、ね。
掃除用具持った、その、従業員がお客様とすれ違うときに、お、前世見ないように気をつけろよとかって言うから。
気になるわ、逆に。
ラブホテル清掃業界では何かの隠語なのかもしれないですね。
ああ。違う意味を持つ。
うん。セックスの形跡を詳しく見ようとするなっていうね。
ええ。
まあ、セックスを見てはいけませんっていうのが一番辻褄に合うんですけど。
いや、そうなんですよ。
うん。
前儀じゃないのかな
ぁ。なんで前儀だね、ピンポイントで。このなんか、後ろの張り紙が怖いパターンあるじゃないですか、
うん。
あれ知ってます？なんか、優子の話は信じるな、みたいな。
ああ、ありますね。
あれ怖いよね。なんだっけ、名前。
まあ、ゆうこかようこか、なんか、なんだったかな。
なんか、あれどういう流れでしたっけ？
なんか、人死んでる？ます？その事件。なんかインタビュー入って、家の中に。
なんか、
ですよね。
子供が一人行方不明の、
ああ。
で、その家族のパパ、おっさんに、
うん。
ワイドショーかなんかの人がインタビューしてて、
うん、
いや、だから帰ってこないんですよ、みたいなの話してるときに、部屋の後ろの壁に、うん、陽子の話は信じるな、みたいな書いてあるんですよね。うん、
ずっと画角に入ってるって。
そうそうそう、あれ怖すぎるんだけど、
うん。わざとでしょ、カメラマンも。
気づいてるよね、カメラマンもね。
いや、絶対、わかってますね。
ってことは分からせてるってことですよね、俺たちに。俺たちへのメッセージ。
気づいてくれよっていう。
うん、
ラブホ？
ラブホ。
ラブホに行くタイプの人だったんだ。48。
ていうか48さん20年前にラブホで車のキー預けてるっておっさんやん。おっさんですやん。
ガチで 48？
いやいやいや、48歳で、ポッドキャスト聞くってもう終わってるでしょ。
いやいやいやいや。
全然いますけどね。
ね、 休憩室に貼れや、そんな張り紙は。
ちょっ
とこう覗いたらさ、見えるところに。
うん、なんで小窓から覗いてくるようなデバガメがいると思わないんですよ。
いやいやいや。まあでも。そういう客に見せるための張り紙。
うん、安心させるために宇宙は前世見ませんよと。
ああ、なんだ、前世見ないんだって。いやいや、
よかった。
特殊な客だな。
必ずお客様の前世は見るようにっていう張り紙よりはね、嬉しいもんだよ。
いや、見られる分には別にいいけどな。
やだよ。
ないし、前世なんて。
まあ、引き金先生、黒猫先生も、こういう、お化けとかじゃない怖い体験ありますかっていうことなんですけど。
ええ。
黒猫さんないんですよね。
お化けじゃないけど怖いのは。
はい。あ、いいっすか。
怖いというか。
うん。
朝、これ、うん、みんなどうするか聞きたいんですけど。
うん。
こういうシチュエーションに陥ったら。
うん。
朝でもな、11時ぐらいにインターホン鳴ったんですね。
はい。
ただ、
今怖かったもん。
何？
今怖かった、インターホンって言われたから。
いやいや、全然見ないで。インターホン鳴ったんですよ。ただ、来客の予定ないから、
うん。
まあ、スルーしたんですね。当然。うん、なんかの勧誘かもしれんし。
うん。
で、夕方ぐらいになって、4時ぐらいに買い物を行こうとしたら、
うん。
ドア開けたら、
うん。
なんか、下に影があって、見たら、家系ラーメンが置かれてたんですよ、玄関の横に。頼んでないのよ、俺。
へ
え。で、買い物から帰ってきてもまだある。で、うん、次の、
で、
その夜、ゴミ出しする日、まだある。うん、で、うん、木こりに行く、帰ってくる、まだある。これどうすんねんっていう。
うんうん、うん。
これ俺が捨てなきゃいけないのみたいな。
うん。
この家系。
いやいやいや。
これ、どうするんですか？
いや、食っていいんじゃないです
か。いやいや、食えねえだろ、もう。腐ってんだろうよ。
いやいや、それがうまいんですよ。
いやいやいやいや。誰かの家系。
うん。
うん。
隣の人が頼んだウーバーだ。
あー、そうなのかな。
うん、いや、そう
ちょっと歩いて見に来いや、そしたら。
いや、俺見ないな。なかったら見るか。
うん、
ないっていう経験がないからないけど、なかったらまあ見るか。
ちょっと歩くでしょ、そのフロア、多分。
うんうん、まあ、配達完了って出てるわけだもんね。
うん。そうですよ。だから、ね、この世に一人家系を食えなかったや、あの時期。いるんだなっていう、この。
結局どうしたんですか、食ったの。
結局、いや、捨てたわ。いつまでもあるから。
うん。捨てた、
うん、捨てた。
家系。どうやって？
いや、袋に入れて、そのまんま袋に入れて。
こっちで生、麺と汁と別々にして生ゴミにして捨てるとかめ
ん
どくさい。いや、
なんで分けなきゃいけないんだ、俺が。本当に、惨めな作業でしたね、あれは。
本当に家系でした？混ぜそば
じゃない？いや、はっきりと家系って書いてありましたよ。
家系って書いてあんの？書いてあんのかい？
家系。横浜家系って書いてあった。
横浜家系か。ちゃんとしてるんじゃないか。巣もついてた、小袋。
いやいや、そこまで。うん、がっつり開けてないから。まんま。
うん。
これどうします、このシチュエーションになって。
本当ですか？
本当ですよ。
食ったでしょ。
食ってねえよ。食えるか、そんなもん。そんな家系。
二日置いた家系、外に野たらしに置いた家系がうまいんですよ。
いや。普通だね。
一旦外に出すんですよ。
いやいやいや。
いや、どうするだろ
かわいい。どうします？
う。捨
家系
て
があったら。
るしか、捨てるしかないんだけど、愛おしいよな。
だから、俺で言うと、買い物行くタイミングで、あ、ちょうどいいやつって食って終わりでしょ？こっちの場合は。
いやいやいや。だ
あ、買い
から、
物行く手間省けたわ、つって。
もうすぐ、共有スペースのところに置いて、誰かの、注文ミスですみたいな感じで、張り紙しておくとかしたらよかったんだけど、二日ぐらい黒猫さんが置いちゃったから、多分他の住民も、こいつなんで家系ラーメン受け取らねえの、バカなんじゃねえのって思われてるわけじゃないですか。
いや、そう、ああ、俺の好感度下がってるやん、そいつのせい
下がっ
で。
てるよ。俺思うよ。え、こいつまだ受け取らねえのか。
ああ、確かに。
死んでん
そう
じゃねえの
か。
と。
しかも家系を、一番受け取る家系を受け取らない。
そう。
ああ、そういう解釈もあんのか。
絶対ここ変なやつ住んでるじゃんって思うよ。二日家系置く家っていう。
いやいや、俺じゃねえから。頼んでねえから、俺の家系じゃないんだよ。俺の家系じゃないんですけどって、貼っときゃよかったな。
いや、共有スペースに置いて貼るんですよ。どなたか忘れてませんかって。じゃあ管理人さんが察して捨ててくれるから。
もうちょっとこう、位置はずらしたんですけどね。うちのドアからは。
あ、うちじゃないですよ、みたいな。
ああ、そうそうそ
わずかな抵抗ね。
う。
まあ、だか
ああ。
ら、黒猫さんのマンションなのかアパートじゃない家の人が頼んだんだ。だからずれちゃったんだね。隣の人。
どんだけへっぽこなの、その配達員。金払ってんのに、ただ届いてないってことですよね。そいつは。
あ、でもそれは配達員のミスだから言えば返金してくれるけどね。
ああ、そうなんだ。
え、何の確認もしてないのに秒で返金されたんだけどっていうことよくあるよ、ウーバーで。間違ったものが入ってるときね。
そう、配達されてないってどう証明するんだろうな。
いや、そうでしょ。だか
自
らこ
分
れ
が食ったかもしんねえじゃんっていう。
言ったもん勝ちじゃんって思うんだけど。
ええ。
え、全然不思議体験でも何でもない話だな。
それは、引き金先生にとってはもう飛んで火にいる家系なんで、食って終わりですから。
まあ、一日寝かしてペロッと食っちゃいますよ。
寝かすんじゃねえよ。家系を。
本人が取りに来るかもしれないんで、一応一日は寝かしますけど。まあね、僕も、さっきの女の人の話で思い出したんですけど、東伏見に住んでた時に、東伏見駅を利用してたんですけど、結構バラバラの時間に家に帰ってたんですよ。で、たまに改札通ったところに、女の人がいるなーって思ってたんですよ。彼氏を待ってるのか、旦那さんを待ってるのかわかんないですけど、その女の人が改札の方に向かって、壁を背にして待ってるんですよ。でも毎日いるわけじゃなくて、あ、たまにいるなーっていう感じね。でも、時間バラバラなんですよ。夕方にいたり、9時にいたり、11時にいたりっていう。いるなーと思ってて。で、終電でその日は帰ったんですよ。で、なんか、自分が背負ってるリュックの中になんか用事があったのか、こう、ごそごそ確かその日はしてて、で、終電だから、まあ、ある程度の人数がこう、階段登って改札に戻っていくんだけど、俺はそのホームの椅子のところにリュックを置いて、なんかこう、ガサゴソして、で、リュック閉めて、リュック背負って、改札に向かったんですよ。その時もいたんですよ。
ちょっと遅れてんのに、時間経ってんのにってこと？
終電で、だから東伏見で で、新宿から帰ってきたわけだから、その日の、新宿に行く下り、上り、
うん、
新宿に向かう電車はもうないわけですよ。
はい。
新宿から東伏見に通る終電に俺は乗ってて、で、時間ある程度ホームで使って、
うん、
もう後ろ数人、下手したら俺最後の人、
うん、
その時のホームにいたんですよ。
待ってないじゃん、誰も。
っていうことになる。その、ホームを、改札を通る人が、を見るのが好きっていう女の人っていうことになる。
え？ホームレスじゃなくて？単純に。
ああ、たまにいるけどね。西武新宿駅にずっと佇んでる女の人とかね。
ええ。
おばあさんとかね。
うん。
横浜メリーさん的なね。
ええ。
いやー、でもね、その日の帰り怖かったですよ。あれおかしくねって。終電で、結構俺ホームで時間使ったのに、なんでいたんだ、うん、
まあ、あとは、西武鉄道の彼氏か。
今俺全く同じことを言おうとしたの。一個、うん、可能性があるとすれば、駅員さんの彼女。うん、
いやー。
で、最後に、俺がその人見たのはそれが最後なんだよね。
ああ。
うん。
はいはい。で、別に身なりも、普通。
普通、ロングスカート。
ロングスカートは？
ロングスカート。
清楚系？
あ、全然普通の人。30歳ぐらいの、ふわふわ系のロングスカートで、色は明るめ。だから彼氏を待ってんだろうなと思ってたんだよな、ずっと。
まあ、例題でもないし。
おかしいなぁ。ストーカーかな、誰かの。
ああ。大胆、過ぎないですか？すぐ目視されるじゃないですか。
その目的の人が何時に帰ってくるのかをチェックしてたのかな。
もしくはその駅前のこれから発展していく、うん、土地、
うん
うん、視察。
めっちゃ面白かったんだな。
もう答え出ました。地面師です。
いやいやいや、全部地面師じゃん。ちょっとね、実はもう一個僕とっておきの話あるんですけど、お時間来てますんで、またじゃあ次回不思議体験メールが集まったらお話しさせていただきたいと思います。これはガチです。
いや、多分地面師なんじゃないかなと思ってます。
いや、ちゃんとオチまである、はっきりした。
ああ、そうですか。
はっきりした一コアなんで。
はい。
はい。それでは、不思議体験メールをくれた、48さんと、上尾さん、お二人ですかね。はい、ありがとうございます。
そうですね。
うん。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。